町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
さて、今日のテーマはこちらです。
コロナの感染源を特定できなかった WHO の限界と悪循環を招く中国の対外情報開示の姿勢。
新型コロナウイルス感染症の発生源の解明を目指して中国の武漢を訪れた WHO 世界保健機関の調査団の報告が今週火曜日ようやく発表されました。ところが、その内容は期待外れ。報告書は4つのシナリオを提示して、このうちの動物から別の動物を介して人間に感染したというのが最も可能性の高い説だとする一方で、中国のウイルス研究所から流出したというアメリカがこだわっていた説は極めて可能性が低いと結論付けたもののですね、調査の肝心の調査の最大の目的である発生源を特定することは果たせずじまいでした。で、まあ、結局のところ中国に対する国際的な不信感は解消に向かうどころか深まってしまう結果になったと思いますし、新型コロナウイルス感染症をめぐる世界的な不協和音を増幅しかねない事態になったと言えると思います。また近い将来新たな感染症が我々人類に襲いかかるかもしれない、そういうリスクがあるにもかかわらず予防に向けて WHO が役立たずの国際機関だという現実もあらわにしちゃった格好なんですよね。そこで我々はこの悲惨な現状をどう克服してより良き未来につなげていくべきなのか、今日は現在の状況を振り返るだけじゃなくてそこのところまでしっかり考えてみたいと思います。
人類は感染症に立ち向かう前に国際政治の駆け引きで共倒れになりかねないのでしょうか。未来はあるのでしょうか。 CM の後、どうしてこんな事態に陥ったのか、どうすればいいのか、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深掘り3兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り3兄弟ぜひお聞きください。
今日の深掘り。
さて、では肝心の報告書なんですが、はい、こちらは WHO のホームページに掲載されているんですが、分量は PDF ファイルで120ページあります。中国から17人、その他の国々から17人の専門家が参加した国際共同チームがフィールド調査やこの報告書作りを担当しました。で、この報告書ではウイルスの発生源として可能性がある仮説を4つ、提示し、可能性が大きいものから順にランク付けをしました。はい、この4つの仮説はもともと国際共同チームが武漢のフィールド調査を終了した2月に開催した記者会見の際にもランク付けせずに列挙していたものなんです。
ではその4つの仮説について教えてください。
はい、まず一番可能性が高いのが、動物から中間宿主、別の動物を介して人に感染したっていう仮説です。報告書はこのケースを考えられる、または非常に可能性が高いとしました。で、根拠になったのはコウモリや仙山コウから新型コロナウイルスとよく似た、ウイルスが見つかっていることや、中間宿主を介したウイルス感染は他にも事例があるということだそうです。それから、次に2番目に可能性が高いと指摘したのは動物から直接の感染っていうケースです。これについては可能性があるまたは考えられるとしました。 で根拠はコウモリとの接触が多い人からコウモリのコロナウイルスに対する抗体が見つかっていることが挙げられています、
はい、では可能性が高いのは、まあ、最初も2番目も動物から感染したという話なんですね、
まあ、報告書としてはそういう体裁になってるんですね、で3番目がですね、中国が熱心に主張していた冷凍食品による外部からの、まあ、海外からの持ち込み説ですね、はい、これについては可能性はあるという言い回しで否定はしませんでした。で最後4番目ですが、中国科学院の武漢ウイルス研究所からウイルスが流出したという説です、まあ、アメリカが強く主張していた説ですけど、これについては極めて可能性が低いとの見方を示しています。
この4つの仮説を検証したことがこの報告書の成果なんですか？
そうですね、まあ、ポイントといえばポイントなんですけど、その単に4つの可能性並べただけなんで、杉浦さんが言う成果とはちょっと言いにくいかなっていう感じするんですよね、はい、で実際に人への感染がいつどこで起こったのか、どういう経路をたどって感染が広がっていったのか、今後の予防策で決め手になることにはほとんど切り込めておらず、調査報告としては落第点じゃないでしょうか。でそもそもですね、武漢で多数の感染者が見つかる前にウイルス感染がどう広がってきたのかも未解明のままなんですね、まあ、実は報告書もこうした肝心の部分に関する結論を出すには現地調査で得られた情報では不十分だったと、まあ、中国の対応への不満も示唆してるんですね。
ちょっと期待外れですね。
そうですね。で、WHO のテドロス事務局長なんですが、自ら問題点を指摘してます。報告書の発表の席で、調査団は生データの入手で困難に直面した、あるいは調査が不十分だった、調査が十分だったとは思わない、ウイルス研究所からの流出説はさらなる調査が必要だ、まあ、残ってるということですね。で報告書は重要な一歩だが、これで終わりではない、発生源をまだ発見していないと、まあ、率直に語った上で4つの仮説についてどれもまだ全て可能性があるんでさらなる調査が必要だと表明しています。でこれちょっと補足しときますとね、報告書には新型コロナウイルスの起源が武漢とは言えない、2019年10月と11月に武漢で報告されていた呼吸器疾患の事例は新型コロナではなかったとかですね、武漢の海鮮市場が震源地とは言えない、他国のデータを見ると武漢以前にウイルスが他国で広がっていた可能性があるとかですね、輸入した冷凍食品からウイルスが流入した可能性が考えられる、調査を東南アジアなどで続ける必要があるなどですね、まあ、要するに中国側の言い分をそのまんま書き込んだんじゃないかと見られる記述も結構散見されるんですね。
では国際社会はこの報告書をどう受け止めたんでしょうか？
まあ、中国とそれ以外では全く評価異なるんですけど、まずまあ日本やアメリカ、イギリス、韓国などの14カ国の政府は WHO の発表に合わせて共同声明を発表、 WHO が行った中国での調査に懸念を表明するという言い方でまあ酷評しました。で声明は返す刀で、我々は新型コロナの発生源について干渉や不当な影響を受けず透明性のある独立した分析や評価が行われることを支持しているとした上で、国際的な専門家による調査が大幅に遅れ完全なデータやサンプルにアクセスできなかったことを指摘、改めて中国のデータ提供や調査団受け入れが遅れたことを厳しく批判しました。で14カ国の残りの10カ国ですが、オーストラリア、カナダ、チェコ、デンマーク、エストニア、イスラエル、ラトビア、リトニア、ノルウェー、スロベニアです。
一方中国はどんな評価をしているんでしょうか？
まあ、中国は WHO 報告書についてはまあ高く評価してましてですね、調査に参加した専門家が示した科学的な精神を称賛するとのコメントを発表したんです。ですが、テドロス事務局長の発言には中国外務省のカシュンエ報道官が北京で開いた定例記者会見で、科学を尊重し科学者の意見と結論を尊重する必要があると牽制しました。またWHO 調査団として武漢に派遣された中国人科学者の責任者である、疫学者、梁万年氏は、どれだけ問題を理解しているのかわからないとテドロス氏の理解力にクエスチョンマークをつけて、分析が十分だったかそうでなかったかは科学者と歴史が判断するべきだと述べてるんですね。まあ、僕なんかここまで言われるとちょっと無礼で傲慢な学者っていう印象を持っちゃうんですけど、皆さんはどうでしょうか？
確かにちょっと失礼な言い方のように思えますよね。 では話を戻しまして、町田さんはこの報告書どう評価していますか？
その質問にお答えする前にこの動きをちょっと紹介させてほしいんですけど、やはり火曜日なんですけど、WHO のテドロス事務局長と EU のミシェル大統領が中心になって、ヨーロッパやアジアの25カ国首脳と連名で新たな、世界的な感染症に備えて国際社会が効果的に協力することを目指す新条約としてパンデミック条約を締結するよう呼びかけたんです。米中経済戦争やヨーロッパの中国不信の高まりを背景に、新型コロナで各国が協調した対応を取れなかったことへの反省が背景にあって、新条約の下で感染症のデータの速やかな共有やワクチン治療薬の開発協力の枠組みを確立しようというものなんですね。この新たな条約については今年5月の WHO の年次総会で議論したいともしています。
ただの中国批判ではないということなんですか？
その通りですね。実は先ほど述べた日本、アメリカ、イギリス、韓国など14カ国政府の共同声明の方もですね、中国への懸念や批判だけではなくて、全てのデータが揃っていれば国際社会はこのパンデミックから貴重な経験を教訓を得て、将来の病気の発生による壊滅的な結果を防ぐことができる、我々は WHO と協力して対策を強化し、世界の健康安全保障を向上させ、将来の感染症の発生を探知し、それに備え対応すると強調しています。でつまり、中国批判は批判として必要なんですけど、その一方で、こうした情報共有や感染予防治療の再構築こそが重要で、それを怠っては新型コロナを貴重な教訓とすることができないと、国際社会は冷静に提案している部分があります。で僕もこうした点こそが杉浦さんの質問ですけども、こうした点こそ生かされなければいけないと僕も言いたいですね。
国際的な協調こそが必要だということなんですね。
そうですね。あと、中国ですけど、情報開示の遅れが取り返しのつかないミスだったことをやっぱりきちんと認めて国際社会に謝罪して改めますと、公約しない限り世界的な中国心不信はなくならないだろうということを指摘しておきます。この点は香港や新疆ウイグル自治区の人権問題、あるいは尖閣諸島や台湾海峡、南シナ海で中国が見せる領土的野心の問題なんかとも共通してます。中国の経済的な援助が喉から手が出るほど貧しい国は別としても、平均的な経済力がある国であれば、中国が強圧的に言い張れば言い張るほど中国が異質な国だとみなされ、結果として中国が孤立していく、そういう悪循環に早く気づくことが中国自身のためにも必要になっていると僕は思います。
以上、今日はコロナの感染源を特定できなかった WHO の限界と悪循環を招く中国の対外情報開示の姿勢と題してお送りしました。番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか？
経済のマイナス成長への転落を避けるためにはグリーン成長と DX の加速が不可欠だ、ジョというタイトルで日本経済研究センターの猿山澄夫首席研究員にインタビューする予定です。大阪など3府県へのまん延防止等重点措置の適用が決まり、猿山さんが今夜お話しするだろう3つのシナリオが本当に興味深いものになってきていますので、ぜひ楽しみにしてください。
今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは
さようなら。